ポチッとして、今日はコロサイ3章1節から4節。皆さんね、もう本当にここで会えるのだけでも本当毎週俺は相当嬉しくて、いつもいろんなニュースとかいろんな何いろんなフェイスブックでいろんな人がいろんなことを言っとるのを見るたんびに、なんかあ、みんな今週どうしとるかな、今頃どうしとるんかなとかね、もう本当しょっちゅう、みんなのことを考えてます。で、毎週ね、もう本当どういう聖書のメッセージねシェアして、だって聖書ってさ、もうすごすぎて毎週もうなんかシェアしたいことがありすぎて、正直もう一番悩むのは俺はそこなんよね。もういかにこのもう20分マックスって俺勝手に自分でこう目標を作ったんやけど、20分の中でどこをバーもうシェアするかっていう、毎週もうなんかもうどうする、もうちょっとイエスさんこれどうやって絞りゃいいんすかみたいな、もうなんかやばいっすよみたいな感じで、毎週もうなんかね本当に楽しみでしょうがなくて、楽しみなんだけど、どう絞り込むのが逆に大変みたいな感じでね。で今日も実はですね、この他にも2つぐらいシェアしたい箇所があったんよ、本当は。で、今日の朝方までね、どれにするかちょっと決められてなくて、でも今日の朝で決まったんですね。それでもう、よし、今日はこれにしようっていうことで、この箇所になったんですよ。で、今また流行っとるんかな、ケンシロウ、今ほら、鬼滅の刃めちゃくちゃ流行っとるけど、昔流行ったやつで、ケンシロウって知っとう、みんな。知らんかな、
北斗の拳。
そう、北斗の拳。北斗の拳っていうのがあってですね、北斗神拳っていう、なんかこう、あれ、なんちゅうのあれや、武術なんだけど、なんかそれを使う、その使い手の話なんよ、漫画。で、その飛行っていうなんか壺みたいなところがあって、体中。で、それを、あたたたたたたたとか言って、北斗百裂拳とか言って、もうバーついて、でそしたらその相手がその飛行を突かれたことによって体がバーンって爆発して死んでいくっていう、めちゃくちゃ結構えぐいんですけど、でも鬼滅も十分えぐい、なんかもう鬼滅もやばすぎらしい、まあ、とにかくね、その北斗の拳の決め台詞みたいなやつで、そのケンシロウっていうやつが敵を前にした時に、もう飛行をバーンって突いた時に何秒かしてからその効果が出るわけよね。そしたらその突いて月をあたたたたたたたって月を終わった時に、なんていうかっていうと、なんていうか知っとる、みんな知っとる人教えて。
お前はもう知
っている。うわ、こえー、これちょっとやばい、これ BFF の集まりでみんなでお前はもう死んでいるとか、そうだ、これちょっと前代未聞かもしれん、これどんな集まりなんですかみたいな、結構やばい。でもさ、みんな気がついた、今日読んだ聖書にさ、お前はもう死んでいるって書いてあったんやけど、気がついた、気がついた、ねえ、あなた方はもう死んでいるのですからって書いてあるの。これさ、一人で朝聖書見ながら笑いよったもんね、わーとか言って、やばいやつよね。で、今ほらすごいコロナで、まあ一応非常事態宣言はもう解除にはなったよね、福岡県はね。で、他にもまだ東京とか大阪はまだ、宣言が出たまんまなんですよ。で、北海道とか千葉とか神奈川とかいろいろそういうところはまだ、出っぱなし。で、俺たちはなんかもう非常事態宣言解除になったんで、あ、もうこれで安心やんみたいなところがちょっとあるよね。ちょっとあると思う。ね。で、気分的になんとなく楽になった気がする感じがしたりせんこともなかったりする感じなんかなっていう感じなんよ。で、確かに非常事態宣言はなくなって、もうお店ももうすぐオープンしますよ。それから北九州市立の建物もオープンしますよ。図書館もオープンしますよ。それから伊東津のあそこの動物園ももうすぐオープンしますよ。とかいろんな今ニュースが入ってきて、あ、なんかちょっと普通の生活に戻れるんかなとか思いつつ、でも普通の生活っつったって別に毎日動物園行くわけじゃないよなとか思いながら、いろいろ考えよるんやけど、でもとにかくちょっと楽になった気がする。ね、でもさ、でも考えてみたら、じゃあ非常事態宣言がね、もう終わりましたよって言ったからと言って、コロナウイルスはどうなったん？コロナウイルスはなくなったん？
流行り
まだなくなってないでしょ、ね、まだ全然なくなってないわけよ。で宣言、誰か偉い人が宣言を出そうが出す前がコロナウイルスはそこら辺にコロコロ うようよしとるわけよね。で俺たちは見えんからいいけど、あれ見えたら大変なことになる。もう生活ができんくなる。もう気がおかしくなると思う、見えたらね。で見えないからいいんですけど、でもうようよしとることはまだ変わってないわけよ。だからいつ誰がどこでコロナウイルスがひっついてるかわからんし、これ全然正直言って油断できる状況じゃないわけよね。で俺たちは今全神経がコロナウイルスに向かっとると思うよ。もうテレビつけてもそれ、インターネット見てもそれね、カイ君くしゃみしてますけど、それもうひょっとしたら お前大丈夫かとかね、心配になったりするかもしれんやん。でとにかくもう全部の事柄がもうコロナ、もうこの字だけ言っただけでもうわっってなるぐらいに俺たちはピリピリしとるわけよ。で今はそうやってコロナのことでものすごいみんなピリピリしと、でもさ、これなんか俺ふっと思った時に、じゃあこれで例えばコロナウイルスがね、もう収束しました、つまり収まりましたよってなったとするよね。でもうもはやそんなに危険じゃなくなりましたよってなったとするやん。そしたらさ、俺たちってもう完璧に大丈夫なんかな。みんなどう思う？それもうコロナさえなくなれば、あと何にも心配もないし、怖いもんもないし、問題もないわって思う？みんなどう思う？そんなことないやろ。だってね、今日俺ニュース見ただけでも思ったんやけど、今コロナコロナとか言いよるその横でさ、こう記事で熊本県の阿蘇山の活動が活発になってますとかいう記事がボソッと出とるわけよ。で最近火山性微動が増えて、火山性地震が少しずつ強くなってきて、もうこのまんまひどくなってきたら警戒レベルを2から3に上げないかんかもしれんとか言ってわーわー言いよる。ちゅうことはよ、あの阿蘇山がブワーンって噴火する可能性もあったりせんこともないこともない感じなんやろ。そしたらさ、これはこれでまたやばくね。だって俺ら結構近いよあそこからね。それからあと、ずっと言われてるのが、大きな地震が来ますよとか言ってるのもずっと言われてるね。南海トラフね、南海トラフって聞いたことあるかもしれんけど、何回言ってもね分かりませんよっていうね、何回でもダジャレ言っとる場合じゃないやろみたいなね、大きな地震が来るかもしれんって。だから日本に住んでいたらすごい分かりやすいよね。もういろんな災害が次から次から起こってきて、で火山やら地震やら、そして台風が来りゃ今度は大雨が降って、もう昨日からも大概雨降ってますけど、大雨降って、で雨が降ったら水が出て今度は洪水になったりとか、もうとにかくいろんな、自分のコントロールできないところでいろんなことが起こってくるわけよね。でこれは多分もうみんなロッキーがいろいろ言わんでも大体わかるっちゅうもんよね。じゃあ俺らんち一体どうなったら本当に安心ができるんやろうか、ね、俺らんち結局この地上で生きとる間って何を頼りにして、どこに焦点を合わせて生きていったらいいんやろうかっていうのが多分一番大きい問題になってくるんやないかなって思う、ね、例えば地震だけ、ね、地震だけフォーカスして、あもう地震が来ても絶対大丈夫なように準備しましょう、ね、もう1週間暮らせるようにご飯と水と溜め込んで、そして避難場所も確認して、あもうこれやったら絶対大丈夫って、もう地震に対しては完璧な準備をしとったとしても、そうじゃないことが起こってきたら俺たちってさ、準備できてません、いやどうしていいか分かりません、これやばいってなって、もうね大事やんね。でそんな風に俺たちがこの地上で生きていく限り、いろんな災難っていうのは絶対起こってくるよって。もうこれ多分ね、もうそんなロッキーがいちいち言わんでもみんな分かったんやねんかと思うよね。で、聖書にもそういう風に書いてあるわけよ。で、今日読んだところっていうのは、それを考えるときにめちゃくちゃ安心をくれるんやねんかなち。ね。思ってシェアしようと思いました。要するに、この地上のこと、俺たちが生きてるこの地球上のこと、この肉体を持って生きていく何十年間かのことっていうのは、結局のところ、ただの通過点でしかないやん。ただ通り過ぎていく、その場所で通り過ぎる地点でしかないやんって。だけん、俺たちがもっと考えて、もっと目をこう向けていかないけんのは、永遠の方じゃねって。 今俺たちがこの地上におるのって何十年間なんよね、本当に。そうやろ、ね、何十年間ですよ。だから、まあ、ひょっとして長い人でも100年とかね。でもそれでも100年でしかないわけよ。ね。たら、永遠と比べたらさ、100年とかもうこんな感じや。もうちびっとやろ。ね。なんとかマイクロメートルとかピコメートルみたいな。そんな感じ。で、それに、俺たちがね、全部囚われてしまって、じゃあこの地上で生きとる間どうやったらいい、もうどうやって安全に過ごすか、どうやって健康に過ごすか、どうやってお金を儲けるか、どうやってね、いい勉強をするか、どうやって仕事を作るか、どうやって素敵な人を見つけるかとか、どうやってどうやって、もうこの地上におる間だけのことに囚われて、そこにザーってフォーカスしとったら、他のこと、もっと大事なことが見えんごとなってしまうよっていうのが、今日の聖書が教えてくれよるところやないんかなち思うんですよ。で、今日聖書が言ってるのはすごいことです。もう俺たちはイエス様を信じた瞬間から死んだも同然やろって。はぁって。なんそれ。イエス様からお前はもう死んでいるって言われるのと同じやねえかって回答よ。ねえ。どういうことって。だってさ、考えてほしい。イエス様を信じますって言ったっていうことは、いや、決めたっていうことはよ、どういうことかって言ったら、それまでの自分じゃ、よく、もう十分じゃなかったって。それまでの自分のあり方では、ね、永遠に生きていくことはできませんでした。だから、イエス様が追ってくれんとダメなんですっていうことを自分で認めたっていうことでしょ。つまり今までの自分の生き方、今までの自分の考え方、今までの自分の生活では永遠には準備ができてない、永遠に対して永遠に生きるための準備ができてなかったんよ。だからそれはもういいです、やめます、もういりませんって言ったのと同じやんって言うわけよ。これ俺たちいつも覚えとかないけんと思うね。俺たちはこの地上でみんなが大事やんって言ってるもの、いや、この地上でみんなが頼りにしているもの、そういうものにはもう頼らんでいい。いや、もうそれは一番に大事じゃない。もちろんまだ生きていくためには大事な部分もあるけど、それは一番じゃないよっていうふうに自分で決めたんでしょって今日言ってるんですよ。だから、イエス様を信じるっていう人は、この世では、もう死んだも同然。どういうことかって言ったら、いつ死んでもいい。つまりこの世の、この地上のことに対しては、いつもう別れてもいい。いや、もうすでにもうそんなもんは俺は別に一番じゃないから、いいよって。もう置いとってもいいよって言ってるわけよ。っていうことを今日言ってる聖書。だから俺たちが生きていく上で、この体のこととか、この地上での何十年間かの命のことを一番にするんだったら、それちょっと待ってよって。あんたイエス様信じた瞬間、信じた時点で、いや、これはもう通過点に過ぎないんだから、もう別にね、そんなに一番大事じゃないんですよって言ったと同じでしょ。じゃあなんでそれにまた前戻って、そっちにまた目を向けて、いや、これって実は大事じゃない、これをもうちょっとせな、これ備えとかんと、これ準備しとかんと、これをって言ってるのっていうのが今日の箇所やないかなって。だから俺たちこんなコロナとか、大災害とか起こってくるときに、本当に俺たちは自分の今のこの地上での命に目を向けたくなってしまう。そらそうやろ。だって目の前でいろんな困ったことが起こってくるんやけん。そらそうよね。当然やんね。でも聖書が俺たちに言ってくれているのは、いや、あんた考えないけんばい、思い出さないけんばいって、あんたの命はこの地上だけのもんやないやろ、永遠のもんばい。しかも永遠の命をゲットしとんやったら、この地上は通過点にしか過ぎんのやけ、それを一番にする必要はないし、それを自力でなんとか守り通さないけんちゅうこともないし、むしろ永遠を握ってくれとるイエス様に任したらどうなんて。これが二つ目のポイントなんですよ。一つ目はこの地上のことに縛られるなって。二つ目は何かっていうと、じゃあ上のことに目を向けようやって書いてあった。上のことって何やろか。上のことっていうのは地上じゃなくてその上やね。つまり永遠のことに目を向けていこうやって言ってるんですよ聖書は。だから俺たちはこの70年80年90年100年をどう生きるかっていうこと もちろんそれも大事なんだけど、でもそれより大事なこと、それよりももっと目を向けていきたいこと、それは何なのかっていうと、永遠がどうなんっていうことね。で、永遠を考えるときに欠かせないのがイエス様やね。だってイエス様が十字架にかかって俺たちの身代わりになって、神様に対してルール違反をしたことの罰を受けてくれて、でしかもあの十字架で死んだその状態から今度は復活して死をやっつけて、お前たちも信じるんやったら同じように死をやっつけて私と一緒に永遠に生きれるようになるんよっつってね、お手本になってくれたわけやろ。ちゅうことはイエス様を抜きにしたら永遠もへったくれもないわけよ。やけどイエス様を信じるよって言ってる人はね、さっき言ったようにもうこの世のこと、この地上でのことは通過点に過ぎないから、もうどうでもいいですよって、もちろん大事だけどそれが一番じゃないんですよって言いましたねって。でもう一つ言って確認したいのは、じゃあイエス様を信じますよって言ってる人は覚えとかないけんのは、もう本当に俺たちが楽しみにするのは、ね、永遠のことでしょう、永遠の命でしょうって。この肉体は死んでいくけど、その後復活して永遠をイエス様と過ごしていく、その時のことこそがもうこれ楽しみやろうって。これを楽しみにしとらんやったら、あんた何を楽しみにするんっていうのを今日の聖書は言ってくれよる。で、俺たちイエス様信じてますっていう人はこれを忘れてしもうたら、なんぼこの世でこの地上で楽な生活、いい生活ができたとしても本当にもったいない。ものすごい一番大事なところを見過ごしてしまった、見逃してしまったね。だからこういう大災害とか、もうなんかこう何、想定外とか、もう人の手に負えんことが起こった時に、俺たちがやっぱりいつもね、まずもう一回目を向け直す、焦点をバチッと合わせないといけんのはどこかって言ったら、永遠のこと、そしてイエス様のこと。イエス様を知ることによって、イエス様を信じることによって地上での生活が一番じゃなくなったよっていうのを思い出す。そしてイエス様を信じることによって地上での生活が終わった時に、あの永遠のイエス様と一緒にいる状態に入って、そこで永遠に神様の栄光の中で暮らしていって、そして神様を賛美しまくってイエス様を信じる人たちと一緒に過ごしていくことができるよち。もうこれが俺たちにもらっとる一番大きい安心のもとやし、一番大きい希望やし、ね、そして一番大きい目を向けていくところやないんかなち思いました。だからね、もう本当にこういうことが起こった時にね、俺たち右往左往するし、どうしようかどうしようかって心配になったりとか、恐ろしくなったりとかするんですよ。ね、するんだけど、するからダメなんじゃなくて、するからこそ、じゃあそういう心配も恐れも何にもないところってあるんだろうか。聖書ははっきりあるよって、イエス様のとこ来てごらん、そしてイエス様と一緒に生きていってごらんっていうふうにはっきり、もうどんな時でも指し示してくれたよね。だけん俺たちは、この時こそね、もう他の人にはない安心と、そして他の人にはない確信と、そして他の人にはないイエス様のところにある希望で毎日進んでいきたいなと思いますよ。ね。で、本当に不自由なこと、不便なこと、不都合なこといっぱいまだまだあるけどね。でも、それも、いや、これも通過点にしか過ぎんのやん。ただ、通り過ぎていくだけのことなんやん。っていうふうに思ったとき、そして永遠が待っとんやんっていうふうに考えたときに、すごい楽になるし、本当の希望が、ね、俺たちの心の中でわーっていっぱいに広がっていきます。そしてそれは広がって終わりじゃなくて、多分ブワーって出ていって周りにも広がっていくけんね。そうで、周りも、イエス様の安心で本当にこう溢れていったらいいなって思います。俺たちはそのためにね、今おる場所にそれぞれイエス様から送り出されと、配置されと、配属されと。だけんね、もうこのことをいつも覚えて、よし今日もいっぱいうわーって溢れさすぞっていう風に生きていったら素晴らしいんじゃないかなち。そして何よりもイエス様が思い描いた世界にもっともっとなっていくね。もうこれが嬉しいよね。じゃあ最後お祈りをして終わりたいと思います。俺たちを心から愛して、そして、命まで捨ててくれたイエス様、本当にありがとうございます。イエス様があの十字架で身代わりになって 俺たちの代わりに罰を受けてくれた。そのおかげで俺たちが破ってしまった神様のルール、その結果から許されることができます。本当にありがとうございます。もうありがとうとしか言いようがありません。俺たちがどんなに頑張っても許してもらうことができなかった。それをイエス様のあの死によって許してもらえるようになった。これは本当に奇跡です。ありがとうございます。そしてまたイエス様はそうやって命を捨てて死んだにもかかわらず3日後に復活して今も生きて、そして今も神様と一緒にこの世界を治めていてくれることを、これまた本当にありがとうございます。そしてそこまでの力を持っている存在は他にはいません。私たちにはどうしようもできない死の問題を解決してくれたイエス様が今も変わらずに治めていてくれること、この事実を俺たちが毎日の生活の中で確信し、確認し、そして体験し、そしてまたシェアしていくことができるように、この大変な時期だからこそ助けて俺たちを使ってください。本当に毎日みんな、いろんな変化の中で、左に揺さぶられ、右に揺さぶられして、大変なこともたくさんあると思います。でもだからこそ揺らぐことのない、動くことのない、変わることのない希望、そして平安、そして、命の源にいつも焦点を合わせ、目を注いで毎日暮らしていくことができるように、そしてイエス様の愛と命を溢れさせていくことができるように、俺たちを今置かれている場所で使ってください。そしてイエス様の名前がますます輝いて、イエス様の凄さがこの世界のますますもうあらゆる場所で輝くように心から願っています。今日のこの時間を心から感謝を込めて、イエス様の力強いお名前でお祈りします。アメン。ありがとうございました。